ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。アルメニア系レバノン国民がベイルートのアゼルバイジャン大使館を襲撃したことについてお伝えします。レバノン国内治安部隊 ISF は金曜日、ベイルートのアゼルバイジャン大使館を襲撃しようとしたアルメニア系レバノン人による暴動で警察官25人が負傷したと発表しました。土曜日、ジャカルタのアンタラから引用したところによると、木曜日にアルメニア系レバノン国民1500人もの人々がベイルートのアゼルバイジャン大使館を襲撃しようとした治安部隊と衝突しました。ISF は表現の自由を尊重するが、他の自由に影響を与えたり、公共や私有の建物に損害を与えたりしないことが条件だと述べました。それでは次のニュースです。日本の外務大臣は10月8日から ASEAN 4カ国を訪問する予定についてお伝えします。日本の上川陽子外務大臣は今年後半の ASEAN 首脳らとのハイレベル会議に備え10月8日からブルネイ、ベトナム、ラオス、タイを訪問する予定です。土曜日、ジャカルタのアンタラから引用したように、南シナ海と東シナ海における中国の自己主張を増大を考慮し、上川大臣は日本の重要なパートナー国に対し、法の至上に基づく国際秩序の保障と自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みについて保証することが期待されています。上川大臣は9月13日の内閣改造以来外務大臣を務めており、ASEAN 4カ国歴訪は2度目の外遊となります。日本と東南アジア諸国連合の首脳は友好と協力50周年を記念して12月16日から18日まで東京で会談する予定です。それでは次のニュースです。ロシアがウクライナを攻撃、ルーマニアが領土侵害の可能性を探知することについてお伝えします。ルーマニア国防省はウクライナの民間インフラに対するロシアの無人機攻撃の際、ルーマニア軍のレーダーが領空侵犯の可能性を探知したと発表しました。土曜日にジャカルタでロイター通信が伝えたところによると、ルーマニア国防省はルーマニア軍のレーダー監視システムがガラティシーへのルート上で信号が検出され、許可なく国家領空を侵犯した可能性を発見したと説明しました。同市は捜索チームが派遣されたと付け加えました。ルーマニア国境近くでドローンの手段がウクライナに向けて 飛行しているのが発見され、トゥルチャーとガラティ地域の住民は電話で警告を受けました。それでは次のニュースです。環境林業大臣は、環境には森林火災や土地火災の可能性が高まると述べたことについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は、インドネシアでは9月が換気のピークであり、高温により土地火災や森林火災が発生する可能性が高まると述べました。土曜日にジャカルタのアンタラから引用され、シティ・ヌルバヤ大臣は森林火災と土地火災が現在、中部カリマンタン、南スマトラ、南カリマンタンの一部などの多くの州に影響を与えていると述べました。同市によると、環境林業省の職員が現在現場に出ており、多くの地域で森林火災や土地火災の対象に懸命に取り組んでいるということです。彼は森林火災や土地火災の影響が拡大したり、社会や環境に害を与えたりしないように取り組んでいます。それでは最後のニュースです。日本でのインドネシア語学習者は 10% 以上増加したことについてお伝えします。日本インドネシア語教師活動家協会または APPBIPA は、インドネシア語学習者の数は今年 10-15% 増加すると推定されていると述べました。APPBIPA JAPAN の須藤会長は、土曜日に東京で開催されたインドネシア語国際化プログラムの開発を支援する戦略と題した2023年年次セミナーで、現在日本では少なくとも4200人の留学生がインドネシア語を勉強していると述べました。この数はインドネシア語コースを提供する日本の大学または高等教育機関75校に広がっています。須与都氏は、インドネシア語学習への関心の高まりは、情報の公開性、インドネシア文化への関心、地元住民が参加するインドネシア関連の多くの活動の影響を受けたと述べました。それとは別に関心の上昇傾向は、インドネシアが2050年までに世界で第4位の経済大国になると予測する日本の経済学者の分析によっても推進されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。 リスナー皆さん、今週のトピックです。今回はインドネシアは TikTok ソーシャルメディアで販売を正式に禁止することについてお伝えします。電子システムを介した取引における事業者の事業強化、広告、指導及び監督に関する貿易大臣規制2023年第31号は、公式 TikTok ショップソーシャルメディアがインドネシアで取引を販売する、提供することを禁止することを決定しました。あるメディアが引用したように、ズルキフリアサン貿易大臣は、木曜日、ソーシャルコマースは、直接取引ではなく、商品やサービスの宣伝のみを促進すべきであると述べました。販売を希望するソーシャルメディアアプリケーションがある場合は、適用される規制に従って別の電子取引アプリケーションを作成する必要があります。政府は来週まで全てのソーシャルコマースが規則を遵守できるよう猶予を与えています。政府はまた貿易業者が国境を越えた電子取引プラットフォームを通じてインドネシアに直接販売する海外からの商品の最低価格を1個あたり100米ドルに設定しています。一方、輸入品を販売する国内業者にはこれらの制限を適用されません。一方、タタン・マスドキ協同組合中小企業大臣は、市場に参入したものの依然として輸入品と競争できない地元の中小企業が2100万社あると述べました。彼によると、国内の中小企業を保護するための貿易大臣規制2023年第31号があり、国内製品が競争力を持つようになりました。このため政府はオンラインとオフラインの両方で平等な競争の場、公正な取引を提供する必要があります。タタン・マスドキ大臣は、不平等な製品価格競争により地元の中小企業製品の多くが打撃を受け廃業したと述べました。なぜなら中小企業製品は略奪的な価格設定、つまり様々な輸入製品が不当な価格で販売されているからです。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。
リスナーの皆さん、いろいろなイベントが歴史のメモに書きました。まずは1949年10月1日に中華人民共和国の後継設ことから始めます。1949年10月1日、中華人民共和国が正式に設立されました。祝賀会と勝利式典は天安門広場で開催されました。毛沢東は広場に集まった30万人の軍隊の中で中国共産党の国旗を掲げました。当時天安門広場で開催された式典は、中華人民共和国中央政府の創設の壮大な式典でした。javapost.com を利用して、1949年9月11日、中国人民制御小会議準備委員会の主任である毛沢東は、中国人民政治協商会議の最初のセッションでの開会演説で新中国の誕生を発表しました。1949年10月2日、中国中央人民政府は中華人民 共和国の建設後継設に関する決議を発表し、10月5日を中華人民共和国の後継設と指定しました。今日の10月5日にでは、インドネシアの大事な日になります。パンチャシーラ神聖な日として記念されるについてです。パンチャシラ神聖日は1965年9月30日のジャカルタ運動で将軍ロクナーと陸軍士官イチナーが殺害されたことを記念する日です。当初、パンチャシラ新製品はインドネシア軍テンイアデによってのみ記念されていました。これは1966年9月17日付の大臣陸軍司令官番号9777旧1966の整理で規定されており、9月1日をパンチャシラ新製日として規定しており、インドネシア軍はこれを記念しなければなりません。コンバス .com を利用して、しかし、数日後、当時の国防安全保障大臣であるスハルトは、1966年9月29日付の法令を発行し、パンチャシラ新政の日は、陸軍の間で記念されるだけではなく、他の軍隊やコミュニティを巻き込んで、すべての陸軍部隊によって実行されなければならないと命じました。パンチャシラ新政日の最初の記念式典は、1966年10月1日にジャカルタのルバンブワヤで開催されました。最後、2005年10月1日に2005年のバリド爆破事件についてです。2005年のバリ爆破事故はバリ爆破にとも呼ばれ、2005年10月1日にバリ島で発生した一連の爆破事故でした。クタで1件、ジンバランで2件の3件の爆弾テロにより少なくとも23人が死亡し、196人が負傷した。2005年11月、警察はムハンマド・サリック・フィルダウス、ウィスヌ・アイブ・ヒダヤトの3人の自爆テロ犯を特定しました。2002年10月12日に同様の爆弾攻撃があり、202人が死亡したことを考えると、この自爆テロはバリ島の観光業に大きな影響を与えました。それではリスナーの皆さん、今回の歴史が終わりました。
Semua pesan singkatku padahal itu menyenangkanku. Di sini aku menantimu bersama waktu yang membunuhku, tapi kau tak pernah menyambutku. Kamu begitu indah, begitu cantik, begitu istimewa. Mungkinkah kamu jadi milikku selalu, karena ku tak istimewa.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回、マンダリカは2024年に再び MotoGP を開催するについてです。マンダリカインターナショナルサーキットは2024年の MotoGP 国際モータサイクルレース大会の開催地の一つに再び選ばれました。議題によると、MotoGP の公式カレンダーから比をすると、金曜、ロンボック島中部西ヌサタンガラにあったサーキットは、 2024年9月27日から29日にフランチェスコ・バニャイアなどの人気バイクレースをファビオ・クアルタラロに連れ戻す予定だ。マンダリカ・サーキットが国際的なライダーがタイトルを戦う場所となるのは2022年に開催された最初の MotoGP に続いて3回目です。2022年のマンダリカではライダーのミゲル・オリフィラがトップに立ち、今年は2023年の MotoGP マンダリカが10月13から15日に開催されます。2024年の MotoGP シーズンは3月初旬にカタールのルサイル・インターナショナル・サーキットで開幕します。カタールは記録的な22グランプリを破ることを目的としたオータベイレスイベントの最初の会場になります。さらに2024年の MotoGP レースには 100% 持続可能な燃料使用に移行するための MotoGP の旅が始まるため、興味深いものがあります。燃料は2027年に 100% に増加する前に少なくとも 40% が非化石由来でなければなりません。一方、2024年のカレンダーも地域別であり、グランプリは地域的及びルートに沿ってグループ化されているため、世界の様々な地域を横断する貨物を及び民員輸送の効率が向上します。さらに、1年間でライダーの戦いは2つのセッションに分けられます。まず、夏休み前に11レース、夏休み明けに11レースが開催されます。カタールに続いて、10年前半の2024グランプリは、アルガルヴェ、ポルトガル、アルゼンチン、米国、ヘレス、スペイン、フランス、カタルニャ、スペイン、ミュジェロ、イタリア、カザフスタン、オランダ、ドイツに続きます。2024年の MotoGP カレンダーからのもう一つの興味深いことは、カザフスタンを世界で31番目に大会を主催する国にするソコル・インターナショナル・サーキットの存在です。次に、第2ラウンドはシルバーストン・イングランドから始まり、オーストリア、アラゴン、スペイン、サンマリノ、イタリア、インド、マンダリカ、インドネシア、日本、フィリップとオーストラリア、タイ、セパン、マレーシア、バレンシアナ、スペインと続きます。それではリスナーの皆さん、今回のインドネシアが終わります。
Papa mungkin
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネ・インドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネ・インドネシアです。今日はインドネシアのリアウスにある滝をご紹介します。ダンコ滝はリアウスのクアンシン・クアンタンムディチークのパンタイ村からそれほど遠くない場所にあります。この場所に向かう前に訪問者は途中で油ヤシのプレンテーションとパンタイルブクラモムガの川の景色をお楽しみいただきます。滝の入り口は滝へのアクセス道路につながる掘削跡によってマークされています。この場所に行くときは注意が必要で、迷子にならないように地元の住民を招待することをお勧めします。ダンクの滝の場所は住宅地から約800メートルとかかり離れていますが、それでも観光客は熱心にこの滝を訪れています。高すぎないこの滝を楽しむには、滝の上に登ってジャンプし、その後端まで泳いで崖を登り返してジャンプすることができます。この滝はとても美しいです。水は透明なので、訪れる人は透明な水に映るような気分になります。多くの観光客がこの瞬間を利用してダンコ滝の場所で自画撮りを撮ります。滝の周りの植物からの光の反射により、プールの水は緑色がかかっています。滝数本の岩底は訪問者がプールの中心に向かって歩くのに役立ちます。リスナーの皆さん、これでバサワネ・インドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Dan rasanya dunia berhenti setelah ku tahu ternyata ternyata dirimu panci. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, hati hancur remuk redam. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, terhapus sudah harapan. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, langsung jadi penyesalan. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, mendingan gak chattingan.
Listener 皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイトオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。テンペは多くの外国人が好むインドネシアの代表的な食べ物です。テンペは揚げるだけではなく、さまざまな料理に加工できます。テンペを製造するアザキフードインターナショナルは、持続可能性の概念を導入したおかげで、米国、アジア、中東の市場に進出することに成功しました。アザキのテンペは現在、米国大豆の環境に優しいラベルを使用する権利を有しています。これに先立ち、アザキフードインターナショナルは火曜日、自作可能なコンセプトを備えたテンペ工場を稼働させました。就任式は、駐インドネシア米国大使のスン・ワイ・キム氏の工業省の中小企業、その他産業局長レニエニタ氏によって執り行われました。この工場の開設は、アザキ社が世界市場に浸透するために言ってきた様々な努力とコミットメントがついに評価されたものであるため、特別な気分です。設立プロセスに先立って、アザキフードインターナショナルの社長であるチュチョプロヒアッ氏は、 US Sustainable の Country Director USSEC Indonesia の責任者であるイプノウヨノ氏から、米国の持続可能な証明書を受け取りました。アザキ工場は海外市場の非常に高い食品安全基準を満たす特別な設計により、持続可能性基準をマスターしています。この2000平方メートルの工場では、1日あたり最大 4.5 トンのテンペを生産することができます。チュチュプロヒアッ氏は、アサギのテンペが毎月35トンのテンペを日本に、15トンを韓国に定期的に輸出することで、世界市場に浸透することに成功したことを認めました。それとは別に、今年初めからテンペは台湾と米国にも輸出されています。一方、中国といくつかの中東小国は依然として探査過程にあります。さまざまな国で食品への入国強化の付与がますます厳しくなってきています。生産者は、食品の安全性とラベルに関する多くの要件を満たす必要があります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali.
mencintaimu aku tenang, memilikimu aku ada. Di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu mata. Oh, kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Jaga selalu hatimu.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、音楽です。今日はインドネシアのバンドウゴの新曲をご紹介します。ウゴは1996年7月8日に結成されたジャカルタ出身のバンドです。このバンドはパシャ、エンダ、オンチ、マッキー、ローマンで構成されています。2023年9月22日ウゴは新曲スパティマトランプをリリースしました。パシャが作曲したこの曲は2013年にダンドゥの歌手のナッサーによって以前に広められました。この曲は恋人への愛の深さを歌っています。 この曲では愛する人と一緒にいると人生がとても美しく感じられると歌われています。Seperti mati lampu wa, waktu yang dinanti 3.0 to dai sareta ungu no stajio session no kyoku listo no hitotsu desu. Kono mujiku video wa 2023 nen 9 月7日から ungu no YouTube chanaru de koukai saremashita. Seperti mati lampu という曲は YouTube Music Indonesia no trend list no top 16 にも含まれていました。リスナーの皆さん、これからウングの新曲「サパティマティランプ」をお聴きください。
Janganlah bertanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu hanya kepada cintaku yang putih tulus untukmu hanya kepadamu. Luaslah laut tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam. Tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Luasnya laut dan seluas cinta yang ku punya, dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit dan setinggi kasih yang ku punya, dan setinggi kasih yang cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。